今日恵みを頂く御言葉は吉秋の22章1節から9節までです。吉秋22章1節から9節。その時ヨシアはルベン人、ガド人およびマナセの半部族を呼び寄せて彼らに言った。あなた方は主のしもべモーセがあなた方に命じたことをことごとく守り、また私があなた方に命じたすべてのことについても私の声に聞き従った。今日までこの長い間あなた方の同胞を捨てず、あなた方の神主の戒め命令を守ってきた。今すでにあなた方の神主はあなた方の同胞に約束したように彼らに安住を許された。今主のしもべモーセがあなた方に与えたヨルダン川の向こう側の所有地、あなた方の天幕に引き返していきなさい。ただ主のしもべモーセがあなた方に命じた命令と律法をよく守り行い、あなた方の神主を愛し、そのすべての道に歩み、その命令を守って主にすがり、心を尽くし精神を尽くして主に仕えなさい。ヨシアは彼らを祝福して去らせたので、彼らは自分たちの天幕に帰った。マナセの半部族にはモーセがすでにバシャンの所有地を与えていたが、他の半部族にはヨシアはヨルダン川のこちら側西の方で彼らの同胞と一緒に所有地を与えた。さらにヨシアは彼らを天幕に送り返すとき、彼らを祝福して次のように彼らに言った。あなた方は多くの財宝とおびただしい数の家畜と銀、金、青銅、鉄および多くの衣服とを持って天幕に帰りなさい。敵からの分取り物はあなた方の同胞と分け合いなさい。それでルベン族、ガド族、マナセの半部族はカナンの地にあるシロでイスラエル人と別れ、モーセを通して示された主の命令によって彼らが得た自分の所有地ギルアデの地へ行くために帰っていった。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、今日この御言葉から私たちに命を示してください。ルベン人、ガド人およびマナセの半部族はモーセと主の前に約束したその自分の約束をしっかりと今日果たし終えた箇所を読みます。そして彼らは祝福のうちに帰り、多くのおびただしい数の分取り物も多くの財も持って帰ることができました。私たちも彼らのように自ら主の御前に、神と人との前に約束したことをしっかりと果たして、そして多くの栄誉、富を、分取りをしっかりと得ることができる私たちでありますように。決して約束を守らないということではなく、また約束を守った生徒たちに報酬を惜しむようなことがありませんように、主を今日私たちに示してください。この語るしもべの唇、喉を整え清めてください。ただあなたの命を豊かに、わかりやすく、ありありと語り尽くすことができますために、あなたが支配し、またこの世に預かる一人一人の生徒たちの耳を、心を今清め整えてください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。 今日の箇所のところで、まあ、ヨシアルベンジガド人、マナスの半部族を呼び寄せて、そしてあなた方はよく今まで、命じたことを、ま、守ってきました、そのように褒めており、そして、あなた方はその約束されていた通りに、帰って、そして、その、多くのものを持って帰りなさい、そのように、ヨシアから送り出されております、このルベン人ガド人、マナスの半部族、彼らはですね、まあ、なぜこのように言われたか、彼らは、モーセがまだ生きていた頃、またイスラエル部族がまだヨルダン川を渡っていなかった頃ですね、すでにこの二部族と半分はヨルダン川の東側の方に、他の部族に先んじて、その領地を、相続地を得ておりました。ルベン族とガド族はですね、もともと非常に多くの家畜を持っておりました。それでモーセが生きていた時に、この東側の地域、もうすでに、イスラエル人全員で戦って勝ち得たこの土地をすで、に与えてください、まあ、そのようにお願いした箇所が民数記の32章の方にあります。もともとはですね、ルベン族とガド族の二部族がモーセに願い出たことです。民数記の32章の1節から5節までをお読みします。ルベン族とガド族は非常に多くの家畜を持っていた。彼らがヤゼルの地とギルアデの地を見ると、その場所は本当に家畜に適した場所であったので、ガド族とルベン族はモーセと祭司エルアザルおよび会衆の上に立つ者たちのところに来て、次のように言った。アタロテ、ティオン、ヤゼル、ニムラ、ヘシボン、エルアレ、セバム、ネボ、ベオン、これら主がイスラエルの改宗のために打ち滅ぼされた地は家畜に適した地です。そしてあなたのしもべどもは家畜を持っているのです。また彼らは言った。もし私たちの願いが叶いますなら、どうかこの地をあなたのしもべどもに所有地として与えてください。私たちにヨルダンを渡らせないでください。この願い事はですね、モーセを怒らせました。特にこの5節のところの最後で、ね、私たちにヨルダンを渡らせないでくださいというところですね。このルベン族ガド族が求めた地は、主が、ね、イスラエルに賜って、ね、何もルベン族ガド族のためにそうそう、ルベン族ガド族自身が戦って勝ち得たのではなく、イスラエル全体で勝ち得た土地でした。でそこをですね、ルベン族ガド族はそこを先に与えてくださいと、そして私たちはヨルダン川を渡らせないでください、随分と、まあ、調子のいいと言いますか、手前勝手な、自分たちはヨルダン先に相続を得て戦いもせず、この地で安息へさせてください、そういう願いでしたから、モーセは、あなた方は他のイスラエル人の息をくじくのか、そのように、怒りました。でそこでこのルベン族ガド族は他のイスラエル人たちのつまずきになる願いを自分はしたことに気づいたんですね。でそこで彼らは約束するんです。私たちは他のイスラエル十部族と一緒にヨルダン川を渡って、そして私たちは彼らに先んじて先頭に立って戦います。でそれで、男以外の、ね、女子供たち、家畜たちは、このヨルダンの東側に残って、そこで家畜を養わせてください。そのようにお願いします。でそれで、まあ、その願いをモーセは主の御前で、 はっきりと約束させました。主の前でこの二部族が約束しましたので、でそこでモーセはこの二部族にその土地を与えたわけです。ですからこのルベン族ガド族は、ね、約束のもとにあったわけですね。でそれで他の部族たちもこのヨルダンの西側において安息の地を全部が得たら、このルベン族ガド族も自分たちのその相続されたところに、帰りますと、その約束を、していたところです。でそれがですね、この、民数記のところで、彼らが約束したことを、ついに、ね、果たし終えたんですね。前回前々回のところでもうイスラエルの、12部族に対する相続が全部配分が終わって、そしてレビ人の町もまた逃れの町も制定された、まあ、ですから、その彼らが約束したことを全部果たし終えた状態になったわけですね。そういうわけでヨシアは、もう彼らが約束を完全に果たした、彼らは途中でやめることなく、他の兄弟たち、他の兄弟姉妹たちがしっかりと自分の土地を得て相続して安息の地を得た、その時に至るまで休まずに働いてきた、ね、まあ、彼らは言ってみれば、このルベン族ガダ族は単身赴任みたいな形で家族を残して遠く、まあ、男たちは戦いに出ていたことを長く続けていたわけですね。でそのことを、ね、ヨシアは褒めたわけです。あなた方よく今まで主の御声に聞き従い、またモーセに約束したことを果たしました。それで今やもう主はこの同胞に約束したように安住の地を渡された。ですからあなた方はもう引き返してもいいですよ、家族のもとに帰っていいですよ、そのように送り出すんですね。でヨシアはただ送り出すだけではなく、戒めも与えられました。22節のヨシア記22章の後節のところです。ただ主のしもべモーセがあなた方に命じた命令と律法をよく守り行い、あなた方の神主を愛し、そのすべての道に歩み、その命令を守って主にすがり、心を尽くし精神を尽くして主に仕えなさい。6節、ヨシアは彼らを祝福して去らせたので、彼らは自分たちの天幕に帰った、ね、ヨシアは戒め、しっかりと主の御教えをよく守り行いなさい、主にすがって心を尽くして精神を尽くして主に仕えていきなさい、その言葉を与え、そして彼らをさらに祝福して送り出しました。このようにですね、神と人との前に約束したこと、それをしっかりと果たし終える、兄弟姉妹は祝福のうちに送り出されるんです。皆さんもですね、中には他の兄弟姉妹に先んじて、何か祝福が与えられる、そういうことがあるかもしれません。他の兄弟姉妹たちに先んじて、幸いが与えられる、富が増し加えられる、家庭が与えられる、子供が与えられる、いろいろ先に与えられるものがあるかもしれません。先に与えられたらですね、まだ与えられていない兄弟姉妹たちのために助けてあげるべきですね。このルベン族、ガド族、またマナセの半部族のように、そのことは新約においても命じられていることです。ピリピ人への手紙の1章27節を開きたいと思います。ここではパウロがピリピの人たちに命じていることです。ピリピ人への手紙の1章27節、ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい、 そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、また離れているにしても、私はあなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ちなさい。心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しており、またどんなことがあっても反対者たちに驚かされることはないと。それは彼らにとっては滅びの印であり、あなた方にとっては救いの印です。これは神から出たことです。あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。あなた方は私について先に見たこと、また私について今聞いているのと同じ戦いを経験しているのです。アーメン。兄弟姉妹はですね、共に霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しているとパウロはフィリピの人たちを褒めております。モーセが、いやヨシアがルベン、ガド族をしっかりと自分の約束した通り共に奮闘している、共に戦っていることを褒めたのと同じようですね。これが神の民のたしなみです。兄弟姉妹が戦っている、それに引き換え自分たちは先に安住の地が与えられてそこで安穏としているというのは、これは神の民のすることではないんですね。もし皆さんも祝福が、幸いが先んじて与えられたのであるならば、もう自分は与えられた、他の兄弟姉妹自己責任で自分で戦って自分でやりなさい、これは違うんですね。なぜなら幸いを与えるも苦しみを与えるも試練を与えるのも同じ主から来ているからです。主が皆さんに与えている、主が与えてくださった、皆さんが与えられているもので主から来ていないものはないはずです。ですから先んじて主から与えられたのであるならば、共にですね、兄弟姉妹のために共に霊を一つにして心を一つにして奮闘するべきなんです。皆さんはキリストのためにキリストを信じる信仰が与えられただけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのですと29節に書いてありますね。皆さんは共にキリストの重荷を兄弟姉妹たちのために、キリストのために共に背負っていくべきなんです。30節でも、あなた方は私について先に見たこと、また私について今聞いているのと同じ戦いを経験しているのです。パウロは戦いを経験しました。信仰の戦い、信仰のゆえに、イエス・キリストの福音のゆえに多くの苦しみを得ております。多くの信仰の戦いを経験しております。それと同じ戦いをフィリピの人たちも経験している、私たちも経験するんです。パウロと同じような、フィリピの人たちが経験したような信仰の戦い、日夜、御言葉に聞き従うこと、従順し服従すること、それは世との戦いと言ってもいいでしょう。あるいは自分自身の内にうごめく罪、誘惑、そうしたものとの戦いとも言えるでしょう。兄弟姉妹がある戦いをしているのであるならば、それを、助けてやるべきですね。このように同じ信仰の戦い、神の国のための戦い、それは、最後まで戦い抜くべきなんです。安息が与えられるまで。ルベン人とガド人およびマナセの半部族は最後まで戦いました。それだからモーセによって祝福のうちに送り出されたわけです。そして祝福という実体のないものだけでなく、実体のあるものもこのヨシアから与えられました。祝福、それは目に見えないものではあるんですけれども、また手に祝福を手に取って こっちの四角は何グラム、こっちの四角は何キロとか、そういう測り、実体として測れないものですけども、ヨシアはですね、その祝福を与えたばかりでなく、実体も与えました。ヨシア記22章8節で、次のように彼らに言いました。あなた方は、多くの財宝と、おびただしい数の家畜と、銀、金、青銅、鉄、および、多くの衣服等を持って天幕に帰りなさい。敵からの分取り物は、あなた方の同胞と分け合いなさい。そういうわけで、彼らは多くのものも、実体のあるものも、持って帰ることができました。このように神の民のために、また神さんのために働いた働き人は、このような実体も多く与えられるべきなんです。神さんは、イスラエルの人たちが、奴隷、兄弟姉妹のもし身を持ち崩して奴隷になった場合は7年働かせて、それで7年の終わりにはですね、その手ぶらのままで帰らせてはならない、そのように命じられました。自由の身にしてやるとき、7年目にはその奴隷は自由の身となるとき、彼をその時には何も持たせずに去らせてはならないと申命記の15章のところで命じております。申命記の15章の12節からのところを見てみますと、本当に神様はですね、もう人がただ働きに働くだけで、若さと時間を食い潰して、で、彼らが、若く亡くなった時もう使い捨てになるようなこと、これは神様の御心ではないんです。申命記の15章の12節からのところです。使命記の15章12節から、もしあなたの同胞ヘブル人の男あるいは女があなたのところに売られてきて6年間あなたに仕えたなら、7年目にはあなたは彼を自由の身にしてやらなければならない。彼を自由の身にしてやるときは何も持たせずに去らせてはならない。必ずあなたの羊の群れと内輪と酒舟の内から取って彼にあてがってやらなければならない。あなたの神主があなたに祝福として与えられたものを彼に与えなければならない。あなたはエジプトの地で奴隷であったあなたをあなたの神主が贖い出されたことを覚えていなさい。それゆえ今日、私は今日この戒めをあなたに命じる。アーメン。ね、7年間前、6年間使えたならば7年目には彼を自由にしなくてはならないんです。いかに、ね、彼がその奴隷が有用なもので自分の手元から離したくないな、そのように思ったとしても、1年目には自由の身として、しかもですね、彼らが、ね、ちゃんと独立して、妻を得て子供を得て一家を建てて家を建てて独り立ちできるようにしっかりと持ち物を持たせてやらなくてはならない、これが主の御心です。現代日本、本当に若者たちからただ搾取して彼らが、本当に生活ギリギリでできる程度の賃金でずっとそのようにこき使って、彼らが20代30代になっても家も持てず結婚もできない、とても子供を養うこともできない、そういう状態で働き人に働かせて、でそれでもう使えなくなったら、使い捨てするような、そういう状態は神様の御心ではないんです。そのようなことをしている者は呪われてしまう。ですから本当にこの日本の国はそういう呪いを主の御前に積み立てているような、そういう感じですね。主の御心は、人は働き詰めにして、そして働きが終えたならば、自由の身として、それで必ず、羊とか ヤギとか畑とか、ね、そうしたものを持たせて帰らせなくてはならないんです。ですからヨシアがこのルベン族、ガド族、マナセ半部族、彼らを送り出すときに、多くの財宝、おびただしい家畜や金銀、青銅、鉄、衣服、それらを持たせてやったように、本当に私たちもですね、雇用するときとか、あるいは、誰かを雇う、あるいは主の働き人を、養う、まあ、そのようなときはしっかりと、手ぶらでもう働く、いてもらったらそのまま、手ぶらで帰る、返すなんてことは、それは、主の御心ではありません。皆さんはしっかりと、そのような面においては養いましょう。まあ、このように、ね、今回のところではルベン人、ガド人、マナセの半部族、彼らはしっかりと主の神と人との前で約束したことを果たし尽くしました。それに対しヨシアは彼らを祝福と、また戒めの言葉と、そして多くの金に財宝を持たせて、そして返しました。本当にこれは美しい形です。どうか皆さんもね、もし主から先んじて幸いが与えられたならば、兄弟姉妹のために働きましょう。ただ自分だけが、先んじて安穏として、他の兄弟姉妹が労苦して働いている、そのような状態ではなく、しっかりと皆さん自身も共に戦いましょう。そしてもし兄弟姉妹がしっかりと約束した通りに働き尽くして、それを、目標を完遂したのであるならば、その暁にはしっかりとですね、祝福する、そして必要なものを持たせてから返す、このことを、しっかりと覚えて、それをなす皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、このルベン人、ガド人、マナセの半部族、彼らがしっかりと約束したことを果たし終えたこと、またヨシアはそれに対して褒めて祝福し、戒めを、御言葉を与え、そして実際的な持ち物も持たせて送り出しました。このような美しい形を、本当に私たちもこの交わりの中において、教会の中においてなすことができますように、どうか助けてください。必要な金銀、必要な養い、それを主を私たちにも与えてください。本当に労を負った兄弟姉妹がおります。彼らを手ぶらで帰らせるようなことがないように、私たちに、彼らに渡すことのできる金銀財宝を主を与えてください。そして本当に祝福のうちに送り出すべき兄弟姉妹を祝福のうちに送り出し、また先んじて幸いが、富が与えられたのであるならば、それを本当に兄弟姉妹たちのために用いる私たちでありますように、神と人との前で約束したこと、それをしっかりと果たし尽くす私たちでありますように、どうか生徒たち一人一人を祝福してください。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。
アメン。アメン。